田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、4月最初はこのコーナーから参りましょう。田中と今日はこんな日、日本一早いと思われる田中との今日はこんな日。ご無沙汰です。
そうね、ちょっとなんか久しぶりな気がするわ。
1ヶ月ぶりです。
はい、よろしくお願いします。
毎週あると思うなよ。うさあ、明けて8日になりました、うん、今日はミロのヴィーナス、ギリシャの美術を代表する彫刻、あのミロのヴィーナスが洞窟で発見された日だそうです。
お、なるほど、うん、
ミロのヴィーナス、写真などなどで皆さんよくご存知だと思います。もう二人も知ってますよね、
うんうん、
知
ってます、うん、
彫刻に興味ってありますか？
彫刻に特別興味があるわけじゃないけど、やっぱり見ると引き込まれるよね、うん、実際そういったものをちゃんと見るとね、
うんうん、ね、ミロを見るとね。世界で最も知られている彫刻と言われているこのミロのヴィーナス、1820年の4月8日にエーゲ海の島の洞窟で発見されました。ああ、うん、大理石のかけらが散らばる中に埋もれていたということなんですね、うん、でもヴィーナス自体も大理石でできてるんですね。ああ、うん、でその発見された時、残念ながら両腕、もう腕は両方とも見つからなかったそうなんですよ、うん、そうですね、うん、でまた発見された時には台座、まあ、像の下の台ですね、文字が刻まれた台座も一緒に発見されたそうなんですが、ルーブル美術館に持ち込まれた際に紛失したそうなんですよ。
あら、
そう、あれ台座なくねみたいな。
そんなのんきな感じにはならないと思うけどね。
今だったら大問題ですよね。
いや、本当、いや当時でも大問題だと思うけどね。
あれとはなんないですよ。
ないんじゃねえとかじゃなくて。
どっかで落としたかい。
これなぜミロのヴィーナスというかというと、うん、発見された島がミロス島だったからと。
お、なるほどね。
ことだ。まあまあ、ありがちな命名、うん、名前の付け方ですね。でまた、あのヴィーナスの身長どれくらいあると思いますか？
結構大きいの。
そうなんですよ、2メートル9センチ。
あ、そんな大きいんだ、
ね、そして寸胴だそうです、
うん、
あの私が言ってんじゃないですよ、あの、はい、そう、解説でそう書いてあるの。あ、書いてある、ね、そう、今ですと大変失礼な言い方なんですけど、うん、古代ギリシャでは理想の形、
はいはい、
理想の美だったそうなんですよ、うん、一番美しいスタイルと、
うん、
でさて、この4月8日に発見されたミロのヴィーナス、その後1964年の4月8日には日本で初公開されたんですね、
うん、
上野の国立西洋美術館で特別公開されたんですけれども、これがルーブル美術館からヴィーナスさんが初めて国外に外出された日なんです。初めて
だったんだ。
初めてがここ日本、そしてこれ以降も外出ないんです。
あ、なるほど。
そう、ヴィーナス日本しか行ったことないわっていうことですよね、うんうん、オリンピック、東京オリンピックを祝ってということなんですね。
あ、なるほどね。
そうなん、うんうん、これミロのヴィーナスってあのもう姿浮かぶと思うんですけど、うんうん、こう謎がたくさんあるそうなんですよね、
うん、
なぜ腕が発見されないのかとか、あと腕があったとすればどんなポーズをしていた、うんうん、
あ、角度とかですね。
そう、うん、どんなポーズだったと思います？女性でね、
ね、
どうなってましたっけ、手って
肩くらいからない
こ、うん、の辺からね、
想像がつきづらいんですよね、
うん、そう、ただなんとなく体ひねってってるのかなみたいな、うん、
シェーじゃないですか。
いやみ、おそ松くんのいやみさん。
もともとないとか、
あ、見つからない、
ね、おっとすごくいい、なんか
初めて聞きました。
まともな、
いやいや、それもありそうですね。でも、
うん、もともと作ってないっていう、
あ、見る側が想像するさせるために、うん、あえて作んなかったと、うん、
それかすごい狭いところで作って手を作ると通れないからとかですか。
なるほど、
引っ越しか。階段通れないんでみたいな。
じゃあ窓外して窓からな
て、ね、アレクサンドロさんがそう考えて作んなかったとか、はい、そういろいろね、あとなぜ島の洞窟に埋もれていたのかっていうね、うん、こう瓦礫の中にとかっていう、うん、もう本当多くの謎があるので、興味のある方は調べてみてはいかがでしょうか、
うんうん、でも面白いね、やっぱりそう聞くとね、
もう謎謎謎と、あと、ね、想像がこう膨らんで夢も膨らんでっていうね、うん、番組ではねちょっと全部ご紹介するのにはね時間があれなんでね、うん、はい、調べてみて、
まあ、あとはご勝手にと
さあ今日は謎の多い世界最高の彫刻といわれるミロのヴィーナスが発見された日、そして初めて海を渡って日本で公開された日です、
うん、すごいな、うん、
以上田中との今日はこんな日でした。1ヶ月ぶりでございました、
はい、
さあケーズドリームがピックアップするアーティスト、4月はどのバンドでしょうか、お願いします。
はい、今月はですねブロンディープラスチックワゴンですね、
お、
はい、新譜も出したので、うん、それを紹介していきたいと思います、
ね、以前もね、はい、あのこのコーナーでね紹介してくれましたけどね、
そうですね、
もう2000年デビューでしょ、
あ、そうですね、
はい、はい、もうでレーベルがほら、はい、UK プロジェクトで、
はい、
所属プロダクションがバッドミュージックって、もう、はい、私のもうめちゃくちゃ近い本当に近いところなんだけど、
かかつない
、うん、いやいやもういや大先輩の事務所沿いのレーベルですけど、まあいいバンドだよね、
はい、
うん、
すごいですね、
うん、
では最初の1曲どれにしましょう、
はい、よろしいですか、
はい、
それでは聴いてください、ブロンディプラスティックワゴンでクローゼットガール。
ケーズドリームの4月のピックアップバンド、ブロンディプラスティックワゴンでクローゼットガールでした、
うん、
はい、
まあ、以前ね紹介してくれた時にね、
はい、
あの田中敦さんとかなりこう近しく感じに、ね、
そうですね、
なっててっていうところで、はい、なんか メンバーのこう意識もいろいろとこう変わっ って、うん、まあ、結構これからが楽しみだみたいなことを ね確か言ってたと思うんですけど、
はい、基本的にはそのギターボーカルのみで、うん、あとはこうサポートっていう感じでやってるんですけど、うん、すごく音楽に対してこだわりが強くて、今はもうフリーでやってるんですけど、レコーディングに対してとか音作りに関してとかすごいこだわりすぎて、そんなにこだわると出来上がんないんじゃないかぐらいこだわるんですね、うん、ただそれが個人的にこうやってるんで、うん、この完成したものとかを聞くとやっぱり それの意味があるんだなっていうのは感じますけど、うん、あんまりこだわんないでやってくれればいいのになっていう時もありますね、うん、付き合ってやる時とかあるじゃないですか、うん、もう終わんないんですよ配信とかあるとかあったじゃないですか、うん、一時期、うん、配信の音をずっとこだわって、うん、次の日の朝までとか、
うん、帰れない、
あれですよ、本番じゃないですよ、うん、音作りでですよ、死んじゃうと思う
、ね、家作りだったらすごくしっかりした家ですよ、ね、
いや、いつまでも建たないっていうことがある
か
も
しれない、
建たないですよ、そうなんですよ。
じゃあ今日最初に聴かせていただいた一曲は、はい、リリースされた EP のタイトルにもなっている一曲なんですね。
はい、クローゼットガーですね、
はい、で4月はその中から聴かせていただけるということで楽しみですね、
はい、
田中畑さん、はい、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
続いては各地のライブ情報をお送りするライブラッシュです。今回は先週に引き続き福岡県のライブハウスですね。
はい、そうですね。北九州小倉にあるライブハウス、フューズの竹村店長に登場してもらいます。
竹村明人さん、こんばんは。
こんばんは、お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
先週はね、お店のことをいろいろと聞かせてもらったんですけれども、うん、
はい、
まあ、今週竹村さんについてちょっといろいろとね教えてもらおうかなと思ってるんですが、
楽しみですね、はい、竹村の話をいっぱい聞きたいですね
そうですね、それはレアな呼び方ですね。ありがとうございます。
なんて呼ばれてるんですか、皆さんから。
だいたい頭だけ取って竹とか竹さん、竹くんとか、そんな感じですね。
そうですか。じゃあ竹村は初ということで、
いや、昔言われたことあるような気もしますけどレアですね、
はい、なるほどなるほど、
はい、
いやいや、まあ、先週ねちょっと話の中で出てきたんですけれども、もともとは東京のライブハウスに勤めていて、
はい、
そして小倉の方に行ったということなんですけれども、
はい、
ライブハウスでの勤めはトータル的に何年ぐらいになります
か。そうですね、そのさっき、言いました、東京のライブハウスの前にまたその小倉でライブハウスやってまして、
あ、はいはい、
でそれが2001年からやってたので、うん、で22年ですかね。
お、やっぱ長いですね。
そうですね、いつの間にか今自分で言っててびっくりしましたね22年なんだと思って。
もともとライブハウスで働くようになったきっかけっていうのは何だったんですか。
ですね、ライブハウスの働く前は、タワーレコードで働いてまして、
お、
まあ、その音楽でなんか仕事したいみたいな気持ちが、うん、まあ、その時ありまして、ただ当時にバンドもやってたんで、バンドしながらタワーレコードって結構ハードワークで、タワーレコー忙しかったんですよ。なんでちょっとこれは仕事としては厳しいなっていうので、でも音楽の仕事もしたいんでっていうので、お世話になってたスタジオでまず働き出して、
うん、
それでスタジオで働いてたら、イナゴライダーというバンドが小倉出身のバンドでいるんですけど、
はいはい、いますね、はい
はい、で彼らがその練習でうちに来て、うん、まあ、その時本当普通に地元バンドだったんですけど、ただめちゃくちゃかっこよかったんで、
うん、
そのまあ、手伝いをしてたんですよ、
うん、
で、まあ、僕の自分のバンドも解散しまして、で、まあ、時間もできたんで、こう手伝いに力入れるようになって、まあ、ツアー一緒に行ったりとか、まあ、マネージャーみたいな感じで、
うん、
一緒に活動しててっていうので、まあ、彼らがその東京に行きますよと、そのメジャー行きますんでっていうので、 で、まあ、東京に一緒に行くか残るかっていう選択肢がある中で、まあ、当時僕はその残って彼らが帰ってこれる場所を作ろうと思ってライブハウスを作ったっていうのが動機ですね。
なるほどなるほど、
はい、で彼ら東京行って僕はこっちに戻ってっていうのでそれぞれ頑張ろうぜっていうので始まったっていう感じですかね。
あ、なるほどね、
はい、一緒に東京にっていう選択をする方が多いのかなって、もし同じ状況になったとしたら、う
ん、
素敵ですね、帰ってくる場所をって言ってライブハウスをっていうのがまたいいですね。
そうですね、まあ、始まりはそこでしたね。ただ僕は20歳ぐらいの時に、まあ、それが22、3ぐらい、あ、もうちょい後の話かな、うん、20歳ぐらいの時に一回神奈川県の川崎市に就職したことあるんですよ。
あらやだ、あ、すぐそこ、
はい、このスタジオのすぐそこ、
それは全然関係ない、あの音楽とは関係ない、
うん、そうです、あのなんていうかプラント工場みたいな工場に就職しまして、
たくさんありますね、
でそれでちょっと体壊しちゃったというか、あ、それでちょっと帰ってきたっていう経緯があったんで、東京に対してあんまりこうイメージがなかったというかその自分の体的にですね。
なるほどね、
あの時代も時代ですしね、そうですよね、
そうなんですよ、
そっかそっか、
まあ、ただもともとライブハウスやりたいなとも思ってたんで、うん、まあ、機会はちょうどそのタイミングだったのかなっていうので、う
ん、あの竹村さんを音楽が話さなかったわけですね、
うん、
そこじゃないよって言っていただけたらもう、あ、それをじゃあ今後使います、
はい、どうぞ、はい、ただでどうぞ、
でもなんかね、ストーリーがあってね、なんかすごくいいですね。
あ、ありがとうございます。そうなんですよね、
なんかドキュメンタリーのあらすじを聞いているみたいです
、ね、ありがとうございます。ライブハウスとか音楽をやろうと思ったきっかけも、まあ、さらにまたあるんですけど、まあ、ちょっと、またの機会にした方がいいかなと、
ね、
お時間が結構これかかっている話になっちゃうんで
よくわかりです、これは第2部を作らないといけないですね。
そうですね、ライブの時はそれも含めて、はい、お話しますんで、ありがとうございます、
はい、もうライブハウス、全国のライブハウスの方にいろいろこうやってですね、このコーナー出てもらってるんですけど、ネタ切れになったら真っ先に竹村さんにお願いします。
あ、そうです、ネタまだあるんで、はい、
ネタ切れじゃなくても聞きたいです。
あ、ありがとうございます、音楽は僕話さないんで、はい、
お願いします。じゃあ竹村さん、ここでですね、
はい、
今週竹村さんのおすすめなアーティストを紹介してもらいたいんですが、
はい、今週はマシュマロヘルメットというバンドを紹介させてください。
おお、なんかもう面白いバンド名ですね。
そうなんですよ、僕も初めて聞いた時は本気かと思いましたけど
、はい、これはもうどういうバンドなんですか。
いわゆる青春ロック、青春パンク系のバンドで、うん、まあ、今の時代でリバイバルしてるっていう形になりますかね。
あ、じゃあ先ほどね話出たイナゴライダーがね、まさにね、
そうなんですよ ね、ただまあ世代的にそのマシュマロヘルメットは21、2歳ぐらいなんで、
あ、
全く世代は違うんですけど、うん、と一周回ってまた今っていう形です ね、
うん、ね、
はい、本人たちも多分メンバー同士は全然知らないと思うんですけど、
そうですよね、20いくつぐらい、多分もう年違いますもんね。
そうです、そうです、
イナゴのメンバーとね。
そうです、まさに、ね、そうなんですよね、
そんなになりますか、
うん、
そうなんですよ。
じゃあここで曲を聴かせてください。
はい、マシュマロヘルメットでうららです。
はここで叫ぶ、あなたを思って。あなたは今どこで何を思う？心に残るはまだ桜、桜吹く青嵐だから、僕はここで叫ぶ、あなたを思って。
マシュマロヘルメットでうららでした。
はい、いいですね。なんかね、この青臭さ。
はい、そうなんですよ。ですね。で、先週紹介させていただいたセブンデイズリズムのさらに後輩という形で、あ、ね、その下の世代で頑張ってるという感じですね。
なんかね、先週聞かせてもらったあのセブンデイズリズムはなんかカッチリしてるじゃないですか。
あ、そうですね。
いろんな面で。
そうです。
うん、だけどこのマシュマロヘルメットのこのなんかこうクリックを無視したような一発撮りみたいな感じがね、またなんかいいですよね、これね。
そうですね、はい、
この勢いをね、
はい、
いやこれも当然あれですよね、小倉の地元のバンドですよね。
それがですね、まあ、そうなんですけど、うん、今度はあの打って変わって大学で集まったバンドなんで、それぞれ出身はバラバラなんですよ。あ、
なるほどなるほど。
ただまあ小倉で結成して小倉で活動しているっていうことにはまあ変わらないんですけど、うん、はい、出身はバラバラです。
なるほどね。まあでも小倉中心にね活動しているということで、
うん、そうですね、
うん、全国ツアーとかはまだ感じなんですか？
はい、去年初めてやらせていただいて、うん、で今年もまたやらせていただく予定にはしてますんで、
うん、
まあ、夏ぐらい、その学生なんで、夏ぐらいの期間で、行かせていただくということで考えてます。
なるほど、
はい、
結構やっぱりあれですか、そのツアーとかも竹村さんがこう一緒になってちょっと手伝ってあげるっていうか、こう組んであげるお手伝いとか。あ、そうですね、やっぱり、
はい、ツアーのスケジュールは一緒にやってまして、まあ、僕が間取ってっていうところはやってるんですけど、
うん、
昔は僕も帯同してたんですけど、それこそ稲子ライダーとかは僕もツアー帯同してましたけど、
ね、うん、
今ちょっと帯同はできないですね。ハイエースの長時間がちょっと辛い感じになっちゃって、
うん、
ちょっとヘルニアもあるんで。
あ、それは辛い。
じゃあ余計ね、あの機材車でずっと運転はしんどいですね。
そうですね、やれてた時代が懐かしいですけどね。
気持ちだけは常に一緒ということで。
ああ、間違いないですね。はい、そうなんですよ。
まあ、2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
うん、
シーズン2楽しみにしてます。
ぜひお願いします。
ライブラッシュ、今回は福岡県北九州市小倉ヒューズの店長竹村明人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。竹村でした。
すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために。新しいライブシーンを目指して渋谷クラブクロール、ロックラッシュレディオ。続いてはストレコ、ストロークレコーズのストレコーです。
はい、
先週ゲストに来てくれたあのバンドですね。
そうですね、スリーピースガールズロックバンドグーミーの運命聞いてください。
まだ息をして生きているだけでわかる、呼んでいる、まだ呼ばれているんだ。
お聞きの方法はロックラッシュレディオ。
ロックラッシュレディオ、続いては
エアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今夜もよろしくお願いいたします。今日はですね、タレントのさん最近今 SNS とかいろいろあって、こう告知事とかで自分でやって拡散するじゃないですか。
で昔僕らのねこの昭和の時代というのはアナログでなんかそういうものもないので、基本ねどうするかというと会社とかで例えば雑誌とかね告知とかするにしても、結局もう1ヶ月前とか2ヶ月前とかもう情報がもうすでに古かったりするんですね。なんだけどその時代ってやっぱりね生放送ってね今よりもうちょっとあったんですけども、まあ、当時で言うとなんかなズームイン朝とかああいう朝のね生番組とかニュースの天気予報とかを狙って会社からねそこへ行って後ろでさこうアナウンサーの人とか天気予報の人と後ろで告知してこいというなんか指令が出て、その朝のね4時5時ぐらいにもう寝ずに行くんですね。ほとんどもう徹夜で行って事務所に泊まって、でなんかこうなんかボードみたいなのを作ったりとかして発売日とかに行くわけですよ。そうすると何月何日発売なんとかレコード誰々みたいな感じで写真と持っていくんだけど、それ映るか映んないかわからないけども、ただチラッと映っただけでも会社からお今日やってたなって言われるぐらい、まあ、別になんか手当てもらえるわけでも何でもないんですけど、なんかねそういうねむちゃくちゃなねことをやってて、で行くと大体ねこうレコード会社の人いわゆるメーカーさんがもう何社かいらっしゃってて、あそういう同じようなことやってる人いるんですよ。地道にねこれ毎日やってる人もいたりとか当時いて、俺すごいなとか思って、で僕らはねそういう発売日とかなんかコンサートがありますとかなんかそういう時に行くんだけど、事務所によってはねタレントさんまでね連れてきて、もうチラッとでも映ってね、あわよくばなんかインタビューでもしてもらえたらラッキーみたいな感じで、まあ、それでもねやってたって、まあただねそういうなんかなんだろうな泥臭いようなプロモーションっていうのがもう今しなくなっちゃったと思うので、なんかね僕らはその時代こう大変だったけどなんかやりがいもあったし、まあ、SNS で決められた文字数の中でやったりとか、まあ、変なし寝ながらでもお風呂入りながらでもどこでもできちゃうわけで、まあ、それはそれでね今の時代だと思うけど、僕らのなんかやってた充実感みたいなのかな、達成感みたいなのはすごくあったので、なんかねちょっと寂しいな最近そういうのね、でなんかそんな昭和のおじさんですいません。それではここで1曲お聴きください。ディープスで欲望の形。 ディープスで欲望の形でした。詳しい最新の情報はエアリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご確認ください。お相手はエアリーズエンターテインメントの梶渡辺でした。また来週。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。